ダニエル書の6章を開いてください。ダニエル書の6章を開いてください。今日のメッセージの題は、忠実な人です。忠実な人です。私たち、ダニエル書の5章まで読んできましたけれども、今日読む6章で、ダニエルの生涯、歴史的な、その、出来事の最後になります。で、7章からは、ダニエルが見た幻の内容に入っていきます。ですから、6章で、そのダニエル、この、時系列的に並べると、ダニエルのこの最後の時になるんですね。で前回、バビロンが滅んだところを読みましたけれども、その後に新しくメディア・ペルシャ、国が出来上がります。できます。けれども、ダニエルが以前と変わらずに神様に仕えている姿を私たちは見ることができます。そこからですね、私たちが知ることができるのは、最後まで神に仕えるということです。最後まで神に仕えるということですね。で、前回の学びの最後のところを見てみましょう。30節から読みますけれども、その夜、カルデア人の王ベルシャツァルは殺され、メディア人ダリオスが、およそ62歳で、その国を受け継いだと、あります。そして、一節でダリオスはとなっていますけれども、ですから6章はですね、538年か537年あたりの出来事だと思われます。なぜならば5章が539年の出来事なんですね。で、計算しますと、ダニエルがユダからバビロンに捕らえ移されたのが、紀元前の605年です。ですから67年ぐらいもうすでに経っています。で、ダニエルが捕らえ移された時は10代ですから、ダニエルはすでに80歳を超えているんですね。で、すごいのは、10代の時のダニエルと80代の時のダニエル、何ら変わりなく神様に仕えているんだという、ですね。で、これを一言で言うならば、忠実ですね。私たちが一時的に何か良いことをするっていうのは楽なんです。できるんです。結構できるもんなんです。けれども、同じようにそれを最後まですることができるのか。ということですね。では、一節をお読みします。ダリオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思ったとあります。ダリオスはメディア人とありましたね、先ほど。で、このダリオスというのは、人の名前ではなくて、おそらくは王の呼び名、称号であると考えられます。エジプトのパロというのと同じですね。で、バビロンが滅んだ後に、ペルシア人のクロスが王として統治を始めるわけなんですけども、それまでの間、2、3年の短い期間、暫定統治を任されていたのが、このダリオスだと思われます。で、実はこのダリオスすぐに死にました。先ほど62歳でって書いてありますけれども、おそらくは高齢だったということを示唆しているのではないかと思うんですね。2、3年で彼は死んでいると言われています。で、その後にクロスが王となりました。で、その間の出来事ですね。ですから、このペルシャの王様が、この王となっていく、その時が始まるまでの、その、時間であったと思われます。で、2節をご覧ください。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの一人であった。他の訳によると第一であったと。書いてます。ダニエルが その三人の大臣の中でも一番であったっていうふうに書いてあります。大使たちはこの三人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。統治をしていかなければいけないわけですから、まず120人の大使を任命した。さらにその上に大臣を置き、大臣の上に王がいるということにしたわけですね。 で3節、時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めようと思った。同じようにですね、バビロンの時と同じように彼は、その、役人、閣僚のうちでもさらに上の地位についたわけです。以前もそうでしたね。この、知者たちが、たくさんいるわけですけども、その、知者たちの上、に彼が、つきましたけれども、同じように、この国が変わっても彼は高い地位についたわけなんですね。で、その理由が、優れた霊なんです。これがダニエルの特徴です。私たちはもう読んできましたね。4章の18節でネブカデネザルがダニエルに解き明かしを頼んだときに、あなたには聖なる神の霊があるからだ。そして、ベルシャツァルの王妃も、このダニエルを紹介するときに、5章の11節、聖なる神の霊の宿る一人の人。で、さらに12節に、優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたと。このようにして、彼が、この際立って優れている理由というのが、この優れた霊を持っていた神様の御霊を持っていたからなんだということが理由になるわけなんです。ですから私たちが求めなければいけないのは、ご聖霊です。私たちが自分たちの能力で何かをしていくということではなくて、ご聖霊を求めていき、ご聖霊で満たされていくという必要があるわけなんです。で、聖霊様の働きの中に、この知性を通して働かれることが、まあ、多くあるわけなんですね。例えばイエス様についての予言、メシアについての予言をイザヤが行ったときに、イザヤ書の11章の2節ですが、その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。ですね。ですから、今ここで、このダニエルが国を統治するというところにおいて聖霊が働いてくださったわけなんですね。で、今の時代私たちにとっては福音を語るときにこの御霊の働きが必要です。パウロがこう言いました。私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなく御霊と道からの現れでした。これはコリントにある教会にパウロが手紙を出した時に書いたわけなんですけれども、彼は十字架の言葉以外は知るまいとしたというふうに言ってるんですね。その単純な十字架の言葉、それを話すことによって、人々が御霊の力を受けることができるように、その救いを受けることができるようにという祈りを持ちながら彼は、宣教を行ったわけなんです。力だ。十字架の言葉は救われる者にとっては神の力だと彼は言いました。そしてもちろん聖霊の現れとしては愛があります。ガラテヤ書の5章の22節23節、3節、有名なところですね。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。で、私たちがダニエルのようにですね、ダニエルの場合は優れた霊を宿しているという、そういう評判を受けましたけれども、私たちが愛の霊を持っているという評判を受けているかどうかですね。そして、次をご覧ください。4節。大臣や大使たちは、国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。すっごいですね。今、妬まれてるわけですね、ダニエルが。で、彼を、こう悪く言う、非難する、種を見つけようとした、口実を見つけようとしたんですが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。怠慢も欠点もなかった。と書いてあります。 いやー、すごいと思います。公人というのは、公の人というのは、いつも公衆の目にさらされるわけです。私的な生活の細部に至るまで監視されているわけですね。まあ、雑誌に政治家や芸能人、スポーツ選手の私的生活が取り沙汰されますけれども、まあ、私がもしそういうふうにされたら一体大丈夫かなと、こう思ってしまうぐらいですね、非常に細かいところまで、この取材するわけですよね。ダニエルにはなかったんですね。実はこれは厳しい言葉な、基準なんですけれども、教会の監督者に対してですね、パウロがこのテモテに説明していますが、ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みではなく、暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。で、ちょっと飛ばして、また、教会外の人々にも評判の良い人でなければなりません。素資料を受け、悪魔の罠に陥らないためです。いやー、これも、高い基準ですが、でそのキーワード、それをすることができるキーワードは忠実です。パウロも教会の指導者には忠実であることが要求されますと第一コリントの4章2節で言ってますけれども、小さなことに御霊によって反応していくということです。一回性の行動や活動に対してですね、私たちは御霊の注ぎを期待よくしますね。説教で油が注がれますようにとか、または教会に来る人のよくもてなすことができるようにですね。でも何の変哲もない日常生活において、御霊に満たされていく、主に介入されることを求めていく、この延長線上で、大きな働きにおいても、主に従っていくことができるんだということなんですね。小さなことに忠実なもの。だから大きなものを任せよう、ということをイエス様がしもべにおっしゃりました。そして、ご説をご覧ください。そこでこの人たちは言った。私たちは、彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。これもすごいですね。ダニエルの政敵は、政治における敵ですね。政敵は、ダニエルが神の律法に従っていることをよく知っていたからこそ、こんなことを言えるわけなんです。でダニエルに好意を持っている人だったらば、まあ、ちょっと褒め言葉でですね、律法に従っている人だと。まあ、ね、あんまりちょっと落ち度があっても律法に従っている人だというのを褒めるかもしれませんけども、敵ですから、敵がこのように言うことができるということは、よっぽどきちんと神様の律法を守っていたということであります。まあ、似たようなことが主ご自身にもありました。安息日に、街道で教えておられたときに、右手の苗た人をパリサイ人が連れてきました。で、ルカの6章の7節にこう書いてありますが、イエスが安息日に人を治すかどうか、じっと見ていた、彼を訴える口実を見つけるためであった。この前提は、イエス様は病人を治す。というのが、もうパリサイ人は認めているわけなんですよ。だから私はイエス様がなされた癒しや奇跡を疑っている人たちを疑います。敵でさえもが治すということはもう前提にするほど認めていたんです。それほどイエス様が癒し、また奇跡を行われたのは確かだったんですね。そしてもう一つ、これからダニエルが獅子の穴に投げ込まれるという迫害を受けますけれども、迫害を受けるときですね。っていうか、私たちが迫害されたっていう言葉をよく使うわけなんですが、本当に神様が言われているところの迫害を受けているのかどうかということです。自分が何か落ち度があって、なんか性格が良くなくてですね、嫌なことされて迫害だと言ってしまいがちなんですけれども、イエス様はマタイの5章の10節で義のために迫害されているものは幸いです。よく吟味する必要があります。 ペテロもこう言いました。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。はっきりとペテロも分けてます。罪を犯して打ち叩かれ、これ奴隷の話をしてるんですけども、主人から、この鞭を叩かれるわけですよね。ちゃんと仕事やってなかったら叩かれるわけです、当時は。だちゃんとやってないから迫害だ。いや、違うんですね。善を行って、それを耐え忍ぶとしたら、神に喜ばれるんだ。ということです。で、次、6節をご覧ください。それで、この大臣と大使たちは申し合わせて、王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように、国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外に、いかなる神にも人にも、祈願をする者は誰でも、獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今、その禁令を制定し、変更されることのないように、その文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシアの法律のようにしてください。そこでダリオス王は、その禁令の文書に署名した。この大臣と大使たち、政界において様々な政治的な攻略を行ったでしょうね。自分がまず草案してですね。で、その法令に賛成してもらうようにですね、いろいろなこの人に働きかけて、その重鎮に働きかけてですね、その下にいる者たちのこの票を集めていくっていうか、そして統一案にしててですね。でももちろんそれはダニエルの周囲で行って、ダニエル本人は含まれてないわけです。だからここで皆と言ってますけれども、この7節に書いてますね。大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、嘘ですね。ダニエルは含まれていません。そして、王以外に対して祈願する者が獅子の穴に投げ込まれるという法令。今の私たちが見たら、あまりにも滑稽で、何ですかこれはというふうに思ってしまいますけれども、思い出してください。ネブカデネザルが、金の像を作って、そしてそれにひれ伏させたわけですけれども、政治的な権力を集中させるためにですね、多神教の信仰を持っている者、このようなことを簡単に行っていたわけなんです。で、まあ、これはですね、ある意味で褒め言葉だったんです。王様、あなたの力を、この集めていくために、このようにさせましょうというですね、それで、署名してしまった。あまり考える時間も与えずにですね。まあ、ですから、彼の、まあ、ちょっと、うぬぼれてしまった、調子に乗ってしまったという、非難は免れないんですけれども、それ以上のことではありません。そしてもう一つ、変更されることのないように、その文書に署名してくださいと。取り消しのできないメディアとペルシアの法律のようにしてくださいと、言ってるんですけども。これがペルシアの国の特徴です。エステル記にもあります。そして、私たち、ダニエル書の2章においてネブカデネザルが見た人の像の夢の中に、あなたよりも劣る国が現れると、金から銀になるですね。で、これがバビロンとペルシャの違いでありました。王でさえもが変更ができないんです。一度決まったら。で、もちろんバビロンの場合はもうすごいですね。解き明かしができなかったら、手足を切り離させて、そして家をゴミの山とさせると、その王様自体がもう法律であったわけなんです。ということで、この禁令の文書にダリオスが署名をしたんですが、十節を見てください。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って、自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。すごいですね。獅子の穴に投げ込まれるという罰則がついた法律です。まず驚くべきこと、驚くのは署名がされたことを知ってたんです。知って祈りを捧げました。いい意味での確信犯ですね。知って祈りを捧げてました。で、このダニエル書の中でよく見ることができる倫理観があります。 ただ一人の神様を信じる者たち、特にキリスト者ですね。それは何かと言ったら、当然偶像を拝まないということですけれども、自分の良心に逆らうような命令を、この受けたときに、使徒ペテロが言ったように、人に従うより神に従うべきです。でも日常においては、ダニエルの生活のように自分の上にいる人に忠実に従って、そのことによってキリストの証を立てるわけです。エペソ6章7節、人にではなく主に仕えるように善意を持って使いなさい。だから、その世の人に仕えている時であっても、主に仕えるように善意を持って使いなさい、ということですね。で、今ダニエルは当然、その人に仕える、人に従うよりも神に従うべきの方を選んだわけなんですけれども、ここの10節を読むとですね、もう何ら恐れ、不安、動揺を見ることができませんね。で、このいつものようにというですね、このダニエルの日常的な祈りの生活の中でダニエルは平然としていられたわけなんです。ダニエルは仕事に忠実であっただけではなくて、この霊的な奉仕にも忠実だったわけです。日に3度ですよ。国の一番上ではないですね。2番目にいる人がですね、日に3度祈ってるんです。朝夕だけではなくて昼も祈ってたんです。詩編にですね、朝夕昼っていうのがあるんですよ。あの祈りが55編の17節にこう書いてますが、夕朝真昼、私は嘆きうめく、すると主は私の声を聞いてくださる、ということで、私たちは朝に祈ることが多いですね。一日の力を得るためにその時間を持ちます。また寝る前に祈るというのもいいことでしょう。一日に行ったことをですね、主にあって感謝し、また犯してしまった罪をそこで告白して神に清めていただくということができます。でも昼に祈るというのはどうでしょうか。仕事の昼休みに祈ることですね。で、まあ私たちはそのようなことを聞くとですね、いやー、祈りにそんなにこの時間を割くことはできない、絶えず祈りなさいというこの言葉は、心の中で祈りつつ仕事をしていればいいじゃないか。そうですね。もちろん私たちは瞬時瞬時に祈ってきます。ネヘミヤがですね、このエルサレムの町を再建するときにですね、何かあるときにこうすぐに祈っていきました。その記録があります。またペテロがですね、水の上を歩いているときにイエス様から目を離して波を見て恐ろしくなったときに、沈みそうになって、主を助けてくださいですね。ここで長い祈りをすることができます。そういう祈りあります。けれども、時間をとって、そして力を尽くして祈っていく。ローマの15章の3節、力を尽くして神に祈ってくださいと。これが必要になっていくわけです。ダニエルは、行使を区別することなく生活をしていたと言えます。家と仕事、どちらにおいても神の臨在を感じていたわけです。主が共におられることを彼は確信していたんですね。だから、よっぽどですね、この動揺を全くしていないというのは、もう本当に神様の主権の中に自分はいて、神に守られているという深い信頼の中で、その御霊にまさに満たされて、ですね、いたから何ら影響を受けることがなかったと考えられますね。そしてここの内容を見てみましょう。エルサレムに向かって開いていた屋上の部屋の窓ですね。エルサレムに向かって開いていた、彼は祈りの人だけではなく御言葉の人でした。以前もですね、2章のところで学びましたけれども、ダニエルが祈り会を友人3人と持ったときに、 この夢の啓示が与えられて、そして賛美と感謝の祈りを捧げたんですけど、その中にですね、他の預言者が言った言葉をすごく引用してるんですね。かなり御言葉を読んでいました。で、ここのエルサレムに向かって空いていたというのも実はそうだったんです。ダニエルが生きていた頃から420年前の記録、ソロモンが神殿の建築を終えて、奉献式を行い、その奉献式において祈った祈りがあります。そのソロモンの祈りが素晴らしいんですけれども、彼はですね、まず、その神殿がですね、神様を入れることは到底できないと。これは神様を入れるための箱ではありませんということ。天の天も治めることはできないということを言っています。じゃあ何のために作ったのか。皆が置かれているがゆえに、そこに向かって祈るならば私たちの罪を許してくださいという祈りを捧げました。で、彼はよく知っていました。モーセが死ぬ前に、レビ記においてもそうですけれども、シナイ山においてもそうですが、申命記においてですね。これこれのことを行ったら、神に背いてこれこれのことを行ったら、こういう呪いがあるというふうに、神様具体的なことを言われました。飢饉が起こるとか、外敵に攻められるとかですね。で、そういうことがあった時に私たちがへりくだって悔い改めて、エルサレム、神殿に向かって祈るならば、私たちの祈りをどうか聞いて罪を許してください。私たち罪を犯さない者はいないのですから、ということをソロモンが祈りました。そして、8章の48節にこう書いてあります。48節以降ですね。囚われていった敵国で、心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて、あなたに祈るなら、あなたの見住まいのところである天で、彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。文字通り行ったわけなんです。文字通り行ったんです。エレミア書にも予言があって、将来と希望を与えるですね。災いではなくて平安を与える計画だと。で、私たちその成功をよく好きで覚えるんですけど、具体的に何かって言ったらですね、バビロンにいる期間が70年だということなんです。で、そして平安の計画があるんですけど、それはまた戻ることができる、帰還することができるという内容の中で、語ってます。で、そこでも、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。単に何もしないで自動的に計画、成就しますけれども、その中に関わっていくことはできません。ですね。祈りというのは、その神様の計画の中に自分も関わることができる特権であります。で、次に、まだ10節ですよ。ひざまずき彼の神の前に祈り、感謝していたとあります。ただお願いするだけではなくて、彼は感謝してました。これ大事なんですね。神様を神様として認めていく。感謝し、賛美し、礼拝を捧げていく。というのを祈りの中で行って、行く必要があります。なぜかというとですね、願いだけをしているとですね、なんか訳がわからなくなってくるんです。自分中心になってくるんです。自分の願いで自分いっぱいになってくるんです。で、誰に祈ってるかがわからなくなってくる。でも、私たちがもし神様のご性質や御業を認めて知っていく中で祈っていくならば、神様との対話になっていくわけなんですね。そして神様がいかに大きい方かを認めることができるので、今の問題も小さく見ることができるようになるわけなんです。では、今度は11節を見てください。すると、この者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し、哀願しているのを見た。そこで彼らは王の前に進み出て、王の禁令について言った。王よ、今から30日間、あなた以外にいかなる神にも人にも、祈願をする者は誰でも、獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えて言った。取り消しのできないメディアとペルシアの法律のように、そのことは確かである。 そこで彼らは王に告げていった。ユダからの捕虜の一人ダニエルは王よ。あなたと、あなたの署名された禁令等を無視して、日に三度、祈願を捧げています。ですね。このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまで彼を助けようと努めた。ここで罠にはめられたと気づいたわけなんです。さっき、話を聞いて署名をしたときには何ら、その意図がわからなかったんですけれども、今わかった。そして、これから読むとわかりますけど、ダリオスは、ダニエルのことを、本当に、好意を持っています。良い関係を持っています。信頼をしています。ですね。そのダニエルを、自分の手で殺してしまうというとんでもないことをしてしまって、それで憂えました。で、救おうと決心した。具体的には法令をこの無効にできるような抜け穴を探したわけなんです。覚えてますか？エステル記も似たようなことが起こりました。ハマンによってですね、ペルシャにいるすべてのユダヤ人を滅ぼすという法令が出ました。署名したわけですね。けれどもエステルの取りなしによって王がその自分の指輪をですね、モルデカイに渡し、エステルの、王子のモルデカイに渡してですね。そして、何でもいいからやりなさいと。でも、その取り消しはできないわけなんですよ。だからどうすればいいかと言ったら、殺そうと思っている者たちに対して、その防衛、その報復ができるような法令をまた作ったわけです。で、それゆえに、その殺そうとする者は一切いなかったわけなんです。とやって、一つ目の法令は、取り消すことはできませんから、もう一つの法令を作ることによって、無効化を図ったわけですね。だから何らかの形で努力したんですけども、ダメだったんですね。それは本当にいやらしい。ですけれども、15節。その時、あの者たちは申し合わせて、王のもとに来ていった。王よ、王が制定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないということが、メディアとペルシアの法律であることをご承知ください。すごいですね、彼らは。妬みが殺意に変わっています。妬みが殺意に変わっています。似たようなこと起こってますね。イエス様ですね。妬まれて、そして殺意を抱かれて実際に殺されました。次。16節です。そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され、獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。ダリオスが言った言葉です。ダリオスが言ってるんです。つまり、ダニエルは、この異教徒のダリオスに、神様の証を、しっかりと立てていたことがわかります。あなたのいつも仕えている神です。どうでしょうか？私たちが職場の同僚に自分がキリスト者であることを伝えているでしょうか？また自分がキリストに仕えていることを知っているでしょうか？食前に祈りもしないで、昼飯を食べている。または日曜日も教会に行ってない。全然他の人と変わらなくて。ですね。お前クリスチャンだったの？後で。びっくり。逆に周りの人がびっくりするっていうことが、あるわけですけれども、そうなってるでしょうか。それとも、あなたのいつも使える神が。ですね。ダニエルは、行いだけではなく、言葉によっても伝えていました。そして、この出来事はですね、ダニエルにとっても、テストだったんです。彼が口で言っていること、果たして、その通りかどうか。今ここであなたをお救いになるように、キングジェームズですね、英訳定訳ですと、あなたがいつも使えている神があなたをお救いになりますと、He will deliver you って書いてありますですね、deliver you will って書いてあるんです。ぐらい口でその証を立ててたんです。おそらく三人の友人の話をしたかもしれませんけれど、で今度自分がそのところに陥ってるわけですね。だから、今度は、実際にそれを 自分自身が経験して、そして証、実際に言ってることがその通りだということを証を立てていかなければいけないわけなんです。まあ、似たような話がエズラ記にあります。学者エズラがですね、ペルシャから他の人たちと一緒にエルサレムに帰るときに、金や銀などの財宝を持ってですね、そしてエルサレムに行くんですけれども、彼らは断食祈祷をしています、行く前に。なぜか王に部隊や騎兵を求めることを恥じて、なし、その部隊や騎兵なし、つまり護衛なしで旅をする、それを非常に危険なわけなんですよ。けれども、まあ、エズラがこう言ってるんですが、私たちはかつて王に、私たちの神の御手は、神を尋ね求めるすべての者の上に幸いを下し、その力と怒りは神を捨てるすべての上に下ると言っていたからである。ですね。そういうにもう、神様を自慢してたんですよ。なのに今、じゃあ王様に、その、この危害からの守りのための軍を要請できるかってできないよと。ということで断食して祈って、そして無事にエルサレムに到着できたという話があるわけなんですね。ということで、ダニエルも今試されています。で、一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴人たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかったですね。彼は相当苦しんでいます。悩んでいます。どうでしょうか。こういうこと、皆さんにもないでしょうか。まあ、私はそうですね、こう似たようなことを思い出しますけれども、何か悩んでいるとき、あ、これをしなければよかった、じゃあどうすればいいのかですね。もう食欲も出ない、眠気も催さない、で朝が来ないか、朝が来ないか、ずーっと待ってたわけです。夜明けになりました。もう全然寝れませんからね。すぐに夜明けになったの分かりますよ。19節。王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。なら、まあ 80% くらいですね。90% くらいかな。ダニエルが食われているかもしれないというふうに思ってたわけですね。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神は、あなたを獅子から救うことができたか。生ける神のしもべ。素晴らしいですね。生ける神のしもべ。メディア人の神様は生きていないということをダリオスは、教えられていたわけですよ。偶像は生きてないんだと。いうことですね。まあ、もちろん、そのダリオスが来ること、その前に人の指が塗り壁で、ベルシャザルの宴会のところですね。もうそれ話してるし、もう事実として出てたし、よく知ってる話だったと思います。生きている神様なんだ。そして、次ですね。するとダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。ダリオスは悲痛な声で安否を尋ねたんですが、ダニエル本人はおそらくですね、平安でぐっすり眠っていたんじゃないかなと思いますけれども。まず御使いを送ったとダニエル言っています。燃える火の炉の中でダニエルの友人3人と共におられた神の御子、イエス・キリストご本人かもしれません。で、次に、私に罪のないことが神の前に認められたと。私たちが救われる方法はですね、真理を語ることです。真実を行うことです。自分で計画を練って企んで、で、それで救い出そうと私たちはしてしまうんですけれども、結局それは滅びへの道なんですね。真理と真実の中にいることが私たちを救います。詩篇の中にこういう祈りがあります。主よ、私の義と私にある誠実とに従って私を弁護してくださいと。で、次に、そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。 何の傷も認められなかった。同じですね、あの燃える火の炉と出てきた時に、その、火の気、匂いもなかったと書いてありますけれども、何の傷も認められなかった、こちらはですね。で、神に信頼していたからである。この一言。いやー、もう私たちは財産ですね。財産です。この一言は、もうこれだけでですね、すべてが変わります。で、ヘブル書の著者、11章にですね、彼がダニエルのことを書いてます。信仰によって獅子の口を塞ぎっていうのを書いてあるんですね。神への信頼というのはこれだけの力があります。イエス様も言われましたね。神を信じなさい。で、山に向かって動けと言ったら動くんだ。次24節。王が命じたので、ダニエルを訴えた者たちは、その祭司と共に捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないように、獅子は彼らを、落ちないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまったと。王をもう本当に激しく怒っていたと思います。自分をですね、陥れた、あの人たちですよ。で、今、このようにしてますけれども、もうこれが神の御心ですね。神の人を殺そうとした。その報いがそのまま彼らに下ったわけです。ですから、箴言にですね、王についての教えがたくさんあるんですけれども、21章の一節、王の心は主の手にあって水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。で、25章の五節、王の前から悪者を除け。そうすればその王座は義によって固く据えられる。ですね。神様が、ダリオスを用いられたわけです。ただ、祭司と共に、まあ、投げ込まれたというのはですね、これは神様の義ではないですね。父の罪は子に対しては、この、問われないということ、エゼキエル書に書いてありますけれども。まあ、当時はですね、非常に残酷でした。バビロもそうですけど、ペルシャ、メディアもそうだったんですね。処罰の仕方が残酷ですけれども。家族、ともども、このように処罰を受けます。そしてもう一つですね。ここで大事なのが、ダニエルが獅子の穴にいたときに獅子が食べなかった理由を、他の理由を探そうとする人たちがいるでしょう。お腹空いてなかったんだとか。それを否定するわけですよ。ここでは、穴の底に落ちないうちに噛み砕いたんだと。で、ここではっきりと現れているのは、ダニエルには神が共におられた。そして彼らには、まあ、共におられなかったというか、神様がその引き渡した。という大きな違いがあるわけなんです。獅子が原因ではなかったんです。神様が原因だったんです。その救われるのかそうではないのかということですね。例えば、同じ航海の中を歩いても、イスラエルのためには救われる水でした。けれども、エジプト軍にとっては死ぬ水だったんですね。そして同じように、このイスラエルの民がアラノの旅をしてカデシュバルネアまで行って、そして、ここから約束の地に行ったら、私たちは勝つことができると言ったんですけど、イスラエルの民は、不信仰に陥って、それで神様から40年間さまようということを宣言された後で、こういう人たちいたんです。とにかく主が言われたところへ登って行ってみよう。行ったらどうですか？アマレク人やカナン人が出てきて、もうコテンパンにやられてしまったんですね。主がおられるかどうかなんです。約束の地という物理的なものが彼らを守るのではなくて、この主がおられるかおられないかということですね。で、次に25節。その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国王の者たちに次のようにを書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように。どうですか？これはバビロンと同じですよ。ネブカデネザルがですね、4章で手紙を送った時にも、その全土に住む者たちに送りました。で、挨拶言葉も同じで、平安が豊かにあるようにってあります。私は命令する。 私の支配する国においてはどこででも誰、ダニエルの神の前に震え、おののけ。この方こそ生ける神。永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。どうでしょう。これもネブカデネザルと同じ告白ですね。国が変わっても、この生ける神の、この国は変わらないんだ。ですね。この方こそが生ける神なんだ。人間の国は倒れるけど、この国は永遠なんだ。で、天においても地においても奇跡や印を行われる方だ。そしてダニエルを獅子から救い出された。素晴らしいです。このダニエル書からわかるのは、主はどんな時代にもご自分を明かしされているということです。神様はイスラエルを選ばれて、イスラエルが世界の光になるように選ばれました。主の祭司となるべく選ばれました。ところが今、肝心のイスラエルが捕らえ移されて、もうその国にはいないわけなんです。でも主は、世界の帝国の王の口を通して、ご自分を明かしされたわけなんです。で、ここから私たちは知らなければいけないのは、失望してはいけないということです。希望を失ってはいけないということです。どんなに暗い世でも、神が働いていないかのように見える時においても、神様は生きておられます。ただ私たちがこのダニエルと同じように、忠実なものであれば、神様はご自分を私たちを通して表してくださいます。残り一節です。このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えた。クロスですね。ダニエル書の10章からのですね、予言のその啓示を受けたのがダリオスの、クロス王の第3年と書いてあります。ですから、536年あたりでしょうか。そのあたりまでこの地にダニエルがいたんですね。少なくても。で、おそらくその後の私死んだと思うんですね。なんでかというと、ダニエル書の最後にですね、あなたはその相続地に立つようになるって、蘇ってってことですよね。そのように約束してるっていうことはですね、もうすぐ死ぬんじゃないかなっていう。そして、蘇った時には、そのいう報いがあるんだよっていうことをダニエルに、ずっと捕虜の生活をしていたわけですよ、彼は。その報いをですね、幻の中で示してくださったわけですけれども、このようにして、まあ、90年ぐらいですか。最後の最後まで彼は忠実だったということです。で、イエス様が地上におられた時にですね、十字架につけられる前、吸越しの食事を弟子たちと共に取られる時に、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残すことなく愛された。これ、示された。他の訳ですと、最後まで示されたと書いてある。最後まで。そして弟子たちの足を洗ったわけですけれども。最後まで、イエス様は私たちをお見捨てになることなく、真実であられたんです。忠実であられたんです。その尽きることのない愛を、私たちが、受け入れながら日々を過ごしていくときに、私たちも同じように途中で飽きることのない、諦めることのない最後までの力を与えられます。このイエス様の最後までの愛、これを思い出しながら、ヘブル人の手紙の12章で懲らしめを軽んじてはならないというところにもですね、この信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいてくださいと。そして、罪人の犯行を忍ばれた方、これを思ってくださいと。それで疲れ果てることはないように。ですね。その弱い足をこう伸ばしなさいというふうな勧めが書いてあります。次回から予言の内容に入っていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。ダニエルの生活を通して、私たちがなおさらのこと、祈りに励まなければいけないことを教えてくださってありがとうございます。 神様、疲れている時に、また、そうでない時も、主よ、私たちがいつもあなたにより頼んで、そしてあなたから力を受け、慰めを受け、そしてまた、この活力を受けて、あなたに従っていくことができるように助けてください。そしていつも御霊に満たされて、いなければいけないことを感じました。肉に従うのではなく、御霊に導かれて、行くときに肉の欲を満たすことはありませんという約束を私たちは与えられています。天のお父様、どうか私たちが本当にキリストに習って生きていくことができますよう助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。